出エジプト記3章10節から12節。今行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセはエジプトからミディアンの地に逃亡し、ミディアン人の祭司の娘、チッポラと結婚し、そこに定住しました。ミディアン人は、アブラハムがサラを亡くした後、めとりました、ケトラとの間にできた子供の一人、ミディアンから生まれた民族です。ミディアンの人々も、アブラハムの子孫ですから、イスラエルの人々が信じていたのと同じ、まことの神様を知っておりました。ミディアンの地は、今地では、エジプト、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビアの4カ国の国境が重なり合っているところにあります。ミディアンで羊飼いとなったモーセは、羊を追ってホレブの山まで来ました。伝統的には南シナイの山岳地帯にあるジュベルムーサが聖書のシナイの山だと言われています。でも他にもここがシナイ山だという候補地がたくさんあるわけです。その説の一つにアラビア説というものがありまして、シナイ山は赤羽湾の東側、現代のサウジアラビアにあるのだというわけですね。で、この説がなるほどと頷けますのは、そこがエジプトの支配を受けていない地だったからです。赤羽湾の西側、つまりこの三角形のシナイ半島は当時もまた今もエジプトの一部です。エジプトから逃れようとしたモーセが依然としてエジプトの支配の及ぶ地域にいたとは考えられないわけで、むしろその支配の及ばない赤羽湾の東側に渡ったと思われます。またガラテヤ 4-25 にアラビアにあるシナイ山という言葉があるんです。そうしますと、出エジプトの後、イスラエルが辿ったのは、シナイの山岳地帯にずっとそのまま南下したのでなくて、確かにシナイの方に行ったんですけれども、その直前で方向を変えて、シナイ半島を横切って東に向かったことになります。で、紅海を渡ったのですけれども、それはスエズ湾の紅海ではなくって、ニュエイバビーチというところからおそらく赤羽湾の紅海を渡ったことになります。イスラエルの人々はシナイ山で宿営し、およそ1年を過ごしていますから、そこはエジプトから隔離された安全な場所。また、南市内の山々のように標高が高くって冬に寒くなるようなところではない。山のふもとに大勢の人と家畜とが一緒に宿営できる平原が広がっているところということになります。そうしたことからも、アラビアに市内山が今もあるというのが聖書とよく一致する説になっています。エジプトから約束の地を目の前にしたモアブの草原までの旅程、それは民数記の33章に記されています。そこにあります地名をそれぞれ地図に当てはめてみるときに、いくつかの可能性が生まれるわけですね。で、それはどういうことかと言いますと、もし、モーセの生涯や、出エジプトが 単なる物語であったとすれば、地図などどうでもいいことになるわけです。ところが、聖書の旅程と地図とを照らし合わせていくと、大まかこうだということが分かってきますし、また別の可能性も生まれるということは、聖書に記されていることが歴史で実際に起こった出来事なのだということを教えるものになっているわけです。で、多くの人は神様というのは物語の世界の中だけ、神話の中だけのものだと考えています。なるほど、聖書は物語、ストーリーとして書かれています。でもそれがストーリーの形で書かれているのは、親から子へ、先祖から子孫へ、世代から世代へと伝えられるのに最も適した形だからです。けれども、その内容は決してお話でも物語でもありません。神様が人類の歴史の中にご自身を表してくださった、宮沢を成してくださった、そのことの記録です。歴史の事実です。このことは、神様は今も私たちの現実の中に働いてくださる生きておられる神、生ける神だということを教えてくれます。神様は古代の世界ではほとんど顧みられることのなかったミディアンの地で、エジプトからの逃亡者モーセに現れてくださったのです。当時の世界で最も強かったエジプトから、その奴隷となっていたイスラエルを救い出すためでした。そのように神様は、私たちがそこで苦しんでいる現実のただ中に来てくださるお方、私たちをそこから救い出してくださるお方なのです。私たちが苦しむときに、ああ、神様はおられないと思ってしまうかもしれませんが、そうではありません。私たちが苦しんでいるその場所、そこが神様が望まれ、神様が働いてくださる場所なのです。で、さて、ホレブの山のふもとの草原には、芝木、まあ、英語で言えばブッシュですね、燃料にする、そういう背の低い木、それがたくさんあるところでした。で、モーセはその一本が燃えているのを見ました。乾燥した日が続きます。熱風が吹きますと木の枝が擦れ合って発火するということがあったのです。モーセが見たその芝木が燃えているの、それもそういう発火によるのだろうとモーセは考えた。ですから、それ自体をモーセは不思議だと思いませんでした。まあ、そうしたことは時々あることだったのです。ところが、その火が他の木に燃え移らない。また燃えている木も燃え尽きてしまわない。一本の木だけがいつまでも炎に包まれ光を放っていました。モーセはそのことを不思議に思い、そこに近づきました。すると、炎の中から神様が、モーセ、モーセと彼の名を呼ばれたのです。モーセは思わず、はい、ここにおります、と答えました。そこから神様とモーセとの対話が始まりました。燃え尽きない芝木。それは神様がモーセをご自分のもとに引き寄せるための一つの現象でした。大切なことは、その後に続く神様の言葉です。確かに神様は不思議な出来事、夢や幻などによって人々を導いてこられましたし、また現代でもそのようになさいます。私たちが祈っていたことがその通りに実現する。偶然という言葉では説明のつかない不思議な出会いが与えられる。よくあることです。しかし、いつでも私たちはそうした印だけに頼ってはならないと思います。いつでもそれが与えられるとは限らないからです。 モーセが目に見える印から神様との対話に導かれ、神様の言葉を聞くようになったように、信仰にとって大切なことは印を見ることよりも神の言葉に聞くことなのです。しかもその神の言葉をこの私に自分に語られたものとして聞くことです。カリフォルニアにいた頃ですが、礼拝が終わりますと牧師が礼拝堂の出口に立って礼拝を終えた一人一人と握手をするという習慣がありました。大抵どの教会でもそうでした。私もずっとそうしておりました。その時に一言二言言葉を交わすこともあるんですけれども、時々こんな風な言葉を聞きました。先生、今日の説教はとても良かったですよ。今日夫が仕事で来られなかったんですけれども、もうぜひとも夫に聞かせたかったです。まあ、そんな風に言われることがあるんですね。で、その人はもちろん自分でも説教にしっかり耳を傾けていたのですが、中にはまるで他人事のようにして聞く。あの人にいい話だとかですね、この人にいい話だとか、そういうふうに聞く人もあったのです。信仰を持たない人は聖書を開いても、それを物語、あるいは一般的な教訓としてしか読まないかもしれません。でも私たち信仰を持つ者は、神様が私に語っておられる言葉として、聖書を読みます。御言葉を読むだけでなくて、御言葉に聞こうとします。そうすると、聖書の言葉が私の魂のうちに宿ります。日々の導きとなります。励ましとなり、慰めとなり、生きる力となっていくのです。さて、神様の前に立ったモーセに神様は、あなたの履物を脱げと次に命じられました。同じことは、モーセの後継者、ヨシュアにも神様は命じておられます。で、後の時代には、履物を脱ぐことは、自分の持っている権利を相手に譲り渡すことを示す、そういうものになりました。ルツ記にそのことが書かれています。ですから、神様はこの時モーセに履物を脱げと言われたのは、あなたの権利を私に譲れとおっしゃったのです。神様はあらゆるものの上に立つ主権者です。ですからモーセに一方的に命令できたはずです。本来人は神様に対して自分の権利など主張できないのですが、しかし神様はモーセが権利だと考えていることを自分から進んで捧げることを望まれたのです。この時モーセはファラオから逃れた自分の命、それを守りたかったでしょう。またミディアンの地で得た妻や子供をもう譲れないものとして保っていたかったでしょう。羊飼いとしての平穏な日々を自分の権利として主張したかったでしょう。しかし神様はモーセにそうした権利や主張を明け渡すようにと言われたのです。モーセは40年の間、エジプトの宮廷でこの世の栄光の中にいました。彼はそこから神の栄光を見る人生と進むはずだったのです。しかし、モーセが選んだミディアンでの40年は、そのどちらでもない人生で、彼にとって本当の人生ではありませんでした。神様はミディアンでの40年に変えて、神様の栄光と力とを見る40年の人生を与えるため、モーセに履物を脱げと言われたのです。今までの古い人生を明け渡し、新しい人生を受け取るということです。履物を脱いでなお立ってられる人はいません。ひざまずくか、ひれ伏すかに違いありません。 モーセも神様の前にひざまずき、ひれ伏したことでしょう。で、私たちは案外小さなことにこだわります。どうしてもこうでなければならない。そう主張して人を困らせることがあります。が、神様に対してさえ、まあ、自分の主張を譲らないで、神様の導きを曇らせてしまうことがあることでしょう。礼拝は、一週間の生活の始めに、そうした自己主張やこだわりを神様に明け渡すところです。実際に私たちは礼拝で靴を脱ぎませんし、ひざまずきませんし、ひれ伏すことはないかもしれません。でも、私たちの心の中では、本当にそのような姿勢で、神様の前に、この一週間の初めに出たいと、そう思うのです。神様はそのモーセに、今行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民、イスラエルの子らをエジプトから導き出せ、と言われました。エジプトに戻り、ファラオに、イスラエルをエジプトから去らせるように告げよう。そう命じられたのです。先代のファラオに追われて、やっとミディアンに逃げてきたモーセにとって、その息子のファラオのところにまた行くなど、とんでもないことでした。しかも、モーセはエジプトの力がどんなに大きいかをよく知っている人でした。イスラエルをエジプトから導き上ることは不可能に思いました。それでモーセは答えました。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。しかし神様はモーセ一人にそのことをさせるのではありません。神様は言われました。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。イスラエルをエジプトから救い、約束の地に導くのは神ご自身です。それは神ご自身がなさることです。モーセは神様の使者として自分に与えられた務めを果たせばいいのです。神様はモーセに命令を与えるだけでなく、約束もお与えになりました。神様が私たちに何かをせよと命じられるとき、神様は必ずそれを達成するための力を、またその約束を与えてくださいます。約束の伴わない命令は聖書にはありません。その約束とは、私があなたと共にいるという約束です。モーセがこれからエジプトに向かおうとするときも、宮廷に行ってファラオと交渉するときも、モーセ一人ではない。神が共にいてくださる。この約束は、実は私たちにも与えられています。神様がモーセに与えられた命令と、イエス様が弟子たちにお与えになった命令とを比べてみましょう。イエス様の宣教の大命令、また28章の18節から20節ですが、全く同じ構造になっているんです。神様はモーセに履物を脱げと言って、ご自分の主権を主張なさいました。イエス様も、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。そうおっしゃいまして、ご自分の主権、権威を弟子たちに示しておられますね。そして神様がモーセに、今行け、行ってファラオと人々に告げよと言われたように、イエス様も弟子たちに言われました。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、 私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。そして神様がモーセに、私があなたと共にいると言われたように、イエス様も、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束しておられます。この約束はイエス・キリストを信じる私たち一人一人にも残らず与えられているのです。礼拝はここから一週間の生活の場へと使わされていく場です。神様が今行きなさい、行ってしなさいと私たちに言われる。そのことはモーセや弟子たちに命じられたような、そんな大きなことではなく、大抵は小さなことかもしれません。けれども私たちは時々その小さなことをするのが億劫になるのです。ああ、教会から帰ったらあのことやらなきゃいけない、明日からまた仕事に行かなければいけない、もう今週は忙しくて大変だ、そういう気持ちにとらわれて、そうした小さなことに不忠実になってしまうことがあります。また神様がこの礼拝でしなさいと言われたことが、実際よりも大きなことに見えてしまって、ついつい尻込みしてしまうこともあるでしょう。そんな時は、私はあなたと共にいる、この約束を思い起こしましょう。私はあなたと共にいる、この約束に信頼するなら、私たちは神様が行きなさいと命じておられること、行ってしなさいと言われることを果たすことができるでしょう。それがたとえ小さなことであったとしても、その小さなことに忠実であろうではありませんか。そうすれば大きな務めを受けた時もきっとそれを果たせるようになるでしょう。主はすでにこの礼拝で私たちと共におられるのです。そのことを信じましょう。そしてここから出ていくときに、主と共にそれぞれの生活の場に、また職場へと向かっていきたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたは旧約の時代も新約の時代の今も、私はあなたと共にいると約束してくださいました。清く高い天におられるあなたが、地にうごめいているような小さな私たちと共にいてくださる。それは何という大きな恵みでしょう。この恵みの約束に励まされて、今週もこの礼拝からそれぞれの生活の場へと私たちを使わせてください。そしてその場であなたの愛と恵みを体験し、また証しするものとしてくださいますように。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。